皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年10月31日にミンフィネットで発表された、路頭に迷う中主婦の慈悲と偉大さを目の当たりにするという内容の後編です。それではお聞きください。路頭に迷う中、主婦の慈悲と偉大さを目の当たりにする。後編。文、中国のダーファー弟子。その間、私はまたある同宗の年老いた両親の世話をしたことがあります。同宗の父親は転んで足を怪我し、ベッドから降りられなくなり、長時間ベッドにいて排便もできませんでした。そして同宗の父親は苦しみで気分が悪く、結果としてイライラして私をつねったり罵ったりしました。私は彼を楽しませるため一緒にゲームをしたりしました。一度彼が重度の便秘になった時、私はいくつかの補助具を使って彼を助けました。その後、彼にベッドから降りてトイレに行くように励ましました。彼は同意しました。私は彼の体を支えてトイレに行くのを助けましたが、30分が過ぎてもまだ排便できず、彼の家族は諦めようとしました。しかし私はもう少し頑張ってみましょうと言いました。それから1時間待つと最終的に老人は排便に成功し、家族全員が喜びました。しかしある日状況が大変ひどくなりました。同宗の母親が心臓発作を起こし、二人の老人の状態は楽観視できなかったため、私は大きなプレッシャーを感じました。ゴミを捨てる際、私は主婦に助けを求めました。私は報酬を求めず、無償で老人の世話をし、名誉と利益を捨て、ただ同宗の両親の運命を主婦に託すことを望みました。慈悲深い主婦が老人たちを救ってくださることを望んでいました。家に戻ってみると、老夫婦は楽しげに会話をしていました。その危険な状況は、主婦によって解決されました。半月後、老夫婦の生活が安定してきたので、私は同宗に帰りたいと伝えました。同宗は私が去ることを望みませんでしたが、私は自分の道を歩みたかったのです。以前同宗に対して私はただ手伝うだけだと言いましたが、同宗は私の小さなバッグに1000元をこっそり入れてくれました。私は自分の約束を守るべきで、約束を破るべきではないと考え、そのお金を寄付しました。ダーファーの主婦の教えがなければ、私にとってこれは不可能だったでしょう。現代社会において自己の利益を最優先しない常人がいるでしょうか。その間、また不思議なことが発生しました。同宗が私に滞在を3日間延ばしてほしいと言いました。その間、以前の家主の野菜畑に毒物を散布した事件が発生し、私はすべての疑惑から回避することができました。ある同宗の母親は一晩中眠らず、同宗の介護が必要でした。それで同宗に多大な負担をかけていました。その同宗は私に助けを求めました。私は同宗の母親を自分の親と同じように扱い、毎日新鮮な野菜を買ってきてあげました。同宗の母親はお金のことについて言及しませんでした。ある日私が野菜を持って道路を歩いていると、そばを歩いている人がいたので、その人に話しかけ、ダーファーの素晴らしさを伝えました。 その人はご飯を食べるお金もないと訴え、10元くださいと言いました。私は即座にお金を差し上げました。するとその日、同州の母親の家での仕事を終えて帰る準備をしていたとき、同州の母親が私に10元をくれました。私は海岸に行きました。心持ちは高ぶっていました。苦難はこの瞬間に非常に小さく感じられ、法の威力と不思議さを実感しました。私はいつもリサイクルセンターに行き、拾ったものを売っていました。ある日、リサイクルセンターでダーファーの書籍や教文、宣言の DVD、共産党についての9つの論評、民不委習慣などの資料を見つけました。主上がダーファーに対して罪を犯さないように、私はこれらの資料を買うことに決めました。重量を測ったところ165元必要でしたが、私はそれほどお金を持っていませんでした。ちょうど真相を知っている人に出会いました。彼に状況を説明したら100元を貸してくれました。私は自分の財布から65元を取り出し、それらの資料を購入しました。資料が多かったため一度に持ち帰れなかったので翌日もう一度リサイクルセンターに取りに行きました。この期間中私は多くの善良な人々と出会いました。普段から彼らをよく手伝いました。彼らがお金をくれたらもらうし、お金をくれない場合でも私は気にしませんでした。値段交渉をせず、彼らとは非常に良好な関係を築いていました。彼らも私を多く助けてくれました。警察が、ここにファールンゴンを練習している人はいますか?とか、身分証明書を持っていない人はいますか?と尋ねてきたとき、彼らは私を守ってくれました。知りませんと言い返したのです。私は彼らに非常に感謝しました。彼らは自分のために美しい未来を選びました。ある日、窓の外で煙が立ち込め話す声が聞こえました。外に出てみると、以前の家主の家の隣が燃えていました。私は急いで助けに行き、最初はほうきで叩いてみましたが、全く役に立たず、しかも前に近寄ることもできませんでした。私は大声で師父に助けを求め、心からの9文字を唱えました。後にシャベルで土をかけ、最終的には師父の保護のもとで火を鎮めることができ、家主の小さな家を守りました。
ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。
3. ダーファーを治めることは非常に幸せなこと。ある日の夕方5時ごろ、私は自転車で家に帰っていました。途中で橋の坂道を登っていると、前方に一人の女性が三輪車を必死に押しているのが見えました。その三輪車には荷物がいっぱい積まれていました。私は何も言わず、後ろから三輪車を押し始めました。すると彼女は私の自転車に乗り、平然と私に早く押してと言いました。途中で私はその女性に水と食べ物を買ってあげました。彼女は少しも遠慮することはありませんでした。ただ、これらのものが私を救ったと言いました。その後私は彼女にダーファーの素晴らしさを伝えました。こうして彼女は私の自転車に乗り、私は彼女の三輪車を押しました。 私の服は汗でびしょ濡れになり、大変疲れました。私はただ心の中で法を暗唱していました。道のりの長さを全く知りませんでした。3時間以上かけてやっと彼女の目的地に到着しました。彼女は私が彼女を助けて押した距離は全体の3分の1であると言いました。彼女がどれほど苦労しているかがわかりました。常人も生活のためにたくさんの苦をなめなければなりません。帰宅したのは夜11時でした。道中私は純粋にダーファーの素晴らしさとダーファー弟子の善良を縁ある人々に伝えたいと思っていました。2022年12月、感染症の拡大が深刻だった時、隣近所の人も感染しました。以前、近所の彼に真相を伝えていたため、彼は私がファルンゴンを修練していることを知っていました。彼は私の家にやってきて、とても苦しいんだ、ここで寝てもいいか?と尋ねました。私はいいですよ、と答えました。彼の休息を妨げないように私も一緒に寝ることにしました。しばらく経つと私は調子が悪くなり、起き上がって第五式を2時間行いました。体が温まると再び寝ました。翌朝彼に調子はどうかと尋ねると彼は良くなったよと答えました。彼はダーファーの威力を感じ、それ以来さらにダーファーを認めるようになりました。真相を伝える中でもう一人の道衆に出会いました。その道衆は生活上私を大きく助けてくれました。また私を集団学法グループに連れて行ってくれました。初めて集団学法に参加したとき、まるで長く会えなかった故郷の家族に再会したようで、これらの出来事を経験しなければ、当時の私の気持ちを理解できないでしょう。その一年の間、私はよく、ハオシンフー、とても幸せという名の小さな店の前を通りました。その場所に着くたびにいつも私もとても幸せだと感じました。西遊記にはこういう言葉があります。非常に意味深い一文です。それ人心は得がたく、中国で生まれがたく、消防に巡り合いがたい。この三者をすべて得られるなら、これより大なる幸運なし。私はそのうちの一人であり、しかも宇宙ダーファーを修練しています。どうして幸せでないわけがあるでしょうか。磨難をたくさん経験しましたが、私は毎日嬉しくてニコニコしています。2023年に入ると、それらの道衆たちは皆私に、家に戻り、正々堂々と身分証明書を作り、家に帰るように勧めてくれました。特に、師父が新年の前に全人類に向けて、なぜ人類が存在するのかを発表された直後、私も帰るべきだと感じました。期限がもう到来しました。師父の慈悲なる塩梅のもと、親戚が私を迎えに来てくれることが決まりました。私たちはお互いに相手がどこにいるかわからない状況で、親戚は初めての見知らぬ町に来て、3時間もかからず私を無事に見つけてくれました。予定よりもとても早かったのです。師父について修練し、ちょうど30年が経ちました。師父の保護のもと、今日までたくさんの生死の危機を乗り越えてきました。私は師父が私のために多くのことを安排してくださったことを知っています。師父に感謝いたします。私は師父の大きな慈悲と無限の知恵を体験しました。 主婦の慈悲深い救いサイドに対する感謝の気持ちを人間の言葉で表現することはできません。最後に主婦の各地での説法15、2019年ニューヨーク放映での説法をもって同州たちと励まし合いたいと思います。天地開闢以来、宇宙で法を正すという広大な天章はありませんでした。ダーファーデ氏もいません。主婦がこの栄光を切り開き、皆さんをこの歴史時期に導いたのです。自分自身をしっかり収め、主情を救いサイドする中、思う存分活躍しましょう。さらによく行いましょう。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。